富澤です。
ということで、レディープレイヤー1ですね、これの前の配信で、レディープレイヤー1、我々的にギャーギャーギャーギャー、騒ぎながらですね、話し込んでて、若干その余韻が冷めやらぬまま、実は、我々にとっては、こっちの方が本当は本命だったのよっていう、パシフィックリムの続編ですね、アップライジングですか。
そう、アップライジング。
楽しみ、とても楽しみにしている方々も多い中、
そう、
今回ですね、このタイミングで、上映されるというのも、なんとなくですね、僕の中で面白いなっていう、この符号っていうんですかね、縁というのか、まあ、言うてみたら、オタク対オタクじゃないですか。
何がですか？
パシフィックリムってもともと、オタクが作った映画じゃないですか。
ああ、そうね。
ある種世界一のオタクの一人じゃないですか。
オタク講じて映画館まで作っちゃった。映画まで作っちゃった。
そうそうそうそう。で、もう来日した時に、お台場のガンダム見て興奮してる監督。で、ある、ギレルモ・デルトロが、このアカデミー賞を、シェイプ・オブ・ウォーターで、まあ単純に言えば半魚人映画で、撮ってしまったわけなんですけど、撮ってしまった中、そのいろいろあってデルトロが撮影ができないと、いうことになって、プロデュースは名前が繋がれるよという形になって、今回作られた正統続編では一応あるということだったんですけども、まあ富郎さんがこちらを 4DX で見ようとしたときに、僕は前の日にこの映画を見てたわけです。
ああ、なるほど、
で。映画の内容を知ってて、この映画の 4DX って狂気だと思うんだよね、って。
あ、ほんまそうだよ。
思ってたんですよ。
あ、ほんとそうね。
だから、ちょっとびっくら声なんです。4DX にしたのっていうのを、どっちなんだろうって思って、もしかしてパシフィックリムだったら、確かにな、洋かもなっていう、どんな風になってるのかわからないけどって、ちょっと。思いはしたんですけども、まあ、今の現状、まあ、上映されてから1週間です。
うん、
で、レディープレイヤー1は、今日収録が今日付が一応変わりましたけども、ただまあ、3日間でございます。
ね、
で、世の中の評価なんですが、まあ、今のところレディープレイヤー1はもう見に行った人大絶賛の嵐の状況なんですね。で、それぞれの多分サブカル魂もどっかにやっぱりトゲが刺さってるのであろうなと思うんですが、パシフィックリム、アップライジング、こちらの方に関しての評価がですね、賛否両論。
ダメか。
で、状況を見ると、映画 .com さんですね。
お、映画 .com。
の評価をですね、見てみるとですね、評価レビュー 3.2。
ああ、まあまあまあまあ。まあまあまあ、とかね。
相当厳しいな、という感じなんですかね、これは。で、なんて言うんでしょう。見た人の、テンション。もう、ちょっとざーっとツイッターなんですけど、検索させていただきまして、いろんな感想をちょっと見てたんですよ。見終わってから。みんなどんな感想を抱いたのかなっていうのがあって。で、先に僕の感想を言っておくとですね、
はい、
見終わってから、見終わってからすんなり思ったのは、バカ映画度は上がったんじゃないかな。
お、そうですか。
僕はね。
お、そうか、そうか、
ただ、そのバカ映画の振れ幅が、ただの B 級映画になったんじゃないかなって。
ただのね。
ただのね。前作っていうのは、良くも悪くもいろんな部分を理解した上での、 に熱い映画になってたと思うんですよ。
うんうんうんうん、
で今回のパシフィックリムのアップライジングに関しては、
うん、
とりあえずこれしとけ喜ぶでしょっていう香りがやや見えたところ、でこれしとけ面白いでしょっていうところが、なんとはなしにその B 級感が漂ってるところ。だからパシフィックリムなんだけど、パシフィックリムじゃないんだよみたいな。
違うよな。
感じさせる匂いっていうのが。
それをテーマだけ使ってるような。
そうそうそう。
もう、なんか、原案程度って感じですよ、
ね。そうですね。うん、なんかだから、前作にあった深いところが全部取り払われてしまったっていう感じ。
そうそう、そうそう。
だから言ってみたら、その、上辺だけざっとなぞってしまったかなっていう感じがして、ちょっとその辺がおそらく不評を買ってる大部分の大きなところだったのかなと思ったんだけど、うん、前作のある意味ベルトロのこれはもう作風なんだけれど、
うん、
映画人としてのくどさ、
うん、
くどいっていうここまでごちゃごちゃやるのっていう、このなんかもう普通に戦わせないんだなっていうと、まだまだこれ続くんだなっていう、ここで終わらないなっていう、この
そうそうそう、
ところとかっていうのは、すっごいデルトロの映画をいくつか見ると、あ、でもこの人こういう作風やねんなっていうのはなんとなくわかるんで。
そう、だから今回あっさりしてるんだよ。
あっさりしてます。
あ、終わった。
ある意味では、単純明快に見やすいかもしれない。
そうね、う
ん。ただ、なんていうのかな。みんなが求めた興奮度合いとは、ちょっとずれてる、
うん。そうだな。
のかなっていうのは、ねや、思ったんですけども、どうしようかね。ウィキペディアさんの、さっきせっかくね、あらすじを富蔵さんに読んでもらったんで、ぜひもう一度僕はストーリーをさらっと、ね、
うん、
富蔵さんに読んでいただきたいなと思ったんですけど、
ずっと長いよ。
そうなんです。長
いよこれ。やだよ。
ということなんで、この放送を聞いてる皆さんは基本的にあらすじは自分で調べて読んでください。
まあまあまあまあ、ざっくり、要約すると、
はい。あれでしょうか、的に要約してください。はい。
前回の、怪獣戦争。
そうですね。
から、10年後だ。
そうですね。
世界は平穏取り戻してる。でもまあ、次いつ怪獣来るかもわかんないから、
ま
あ、
なんだよね。
そう、パイロットを訓練してるよっていう。
一応用意はしとかんとまずいよな、やっぱりな。
で、前の司令官の息子がおるよと。
ペントコスト司令官
ですな。そうそうそう。とんでもねえね、悪いことばっかりしてるんですよね。
なんかもう、なんていうのかな。本当映画デトロイトに出てきてもおかしくない状況。
デトロイト。そうね。うん、確かに。確かに。時代錯誤な感じのやつがですね。で、まあまあまあ、そいつを、また、元の、艦隊兵防衛軍、ここに、呼び戻して、さあ、まあ、教官になるというところに、でも俺たち仕事なくなるかもしれないんだよな、なんでって言ったら、
そうなんです、
中国の、
シャオ産業。
シャオ産業が無人機を、無人イエーガーを作るよと。
作ってるよと、うん。いわゆるドローンですよ、ドローン、皆さん。
で、その、どうやらこのシャオ産業何かきな臭いことやってるぞっていうので、話はだんだん進んでいくわけですよね。
で、まあ、進んでいく中、異種族、まあ、あれですね、宇宙人と言うべきなんでしょうかね、あれ、異世界からまあやってきたから、宇宙人と見えないのか、あいつら。
まあまあ、どうなんでしょうね、あれは。
まあ、通称プリカーサ
ー
がどう絡んでくるのかっていう話。ではあるのかなと思うんですけど、これももう一週間上映してますし、ね、もうネタバレも全然していいかなと思いますので、見た方だけここからは聞いていただきたいということで、はい、今からですね、あとこのパシフィックリムアップライジングがとても良かったっていう人は、ややどう思うのかっていうのはちょっと責任持てない流れに、もしかしたらなるかもしれないので、やっぱりいろいろと言いたいこと、良かった点、悪かった点っていうのが多分この映画ははっきり出ているかなと。ほんで前作の良さを引きずってる点っていうのも多分、見た側があると思うので、思うん まあその辺もひっくるめてちょっと話していきたいなと思うんですけども、どうでした？
ズズさんはさっきのただの B 級っていうのに、まあ集約されてはいますよね。
なるほど。
まあ無味監修、無味？無味なんて
何が？無味無臭。
あ、無味無臭か。うん、な B 級っていう。
そうね。
そうねっていう。まあ本当に前作にあったのって、無駄なところが多かったんですよね。
そうっすね。
無駄な厚さ。
そうっすね。
それ誰に言ってるのっていう説明し。
デッドプールやったらこっち向いてるようなキットっていう。
そうそうそうそう。他誰かいるのっていう感じとか、何なの？ほんまロボット好きやなっていう。
そうね。
なんかロボットらしい、工業製品、インダストリアルデザインです。質感がある、鉄でできてるな。
わかります、わかります。わかります、わかります。
あ、これ鉄だなって。コックピットのドア、アップになるシーンとか。
そうですね。
序盤で、負けて、バーンとかってぶっ倒れるじゃないですか。
ぶっ倒れる、ぶっ倒れる。
一番最初で、兄弟で。
兄弟で、
あれのなんかこの、重そうなシーン。でかいんだなって。
いやー、そうなのよね。まずいわゆる、前作のポイントで僕ね、怪獣が来るから、壁つく取ったじゃないですか、一生懸命。
そうそう、壁つくってやがんの。
で、その、壁を作ってて、その壁の高さとともに、その、イエーガーの巨大さっていうのも表現しないとダメじゃないですか。巨大であるということは、理屈として重いっていう、その鉄の重量感っていう質感ですよね。この質感っていうのは非常に実は、前作大事にしてたんでしょうねっていうふうに、本作を見ると、思うところは確かにございます。で、もう、なんつうんですかね、ただ、このアップライジング、冒頭から、その重量感っていうものは、忘れてくださいねっていう展開にならないですか？
なる。
もう。
もう。
すごかったと思うんですよ、僕。スクラッパーが。
スクラッパーね。ぴょんぴょん飛んでるもん。ぴょんぴょん。
だも
ん。
わぁ、僕、メトロイドでこれ見たと思いながら。
ああ、メトロイドね。メトロイド。
だから、もともと、イエーガーの、主役級イエーガーの形っていうのは、どことなく僕、メトロイドのサムスやったんですよ。ジプシーね、ジプシー。すごくメトロイドのサムスのコスチュームに似てるっていう風に、もう前作のパチリック・リムから思ってるところが僕あって、ジプシー・デンジャーか、前作で言えば。で、今回ジプシー・アベンジャーもやっぱ形的にはもう、ベンジャーの後継、デンジャーの後継機なんで、
そうね。
ね。で、形はもう一緒なんだけど、最初にだからあの辺が出てくると思い込んでた中、スクラッパーがポーンって出てきた時に、うわぁ、この形、俺、ターン A ガンダムで見た。
あー、ターン A ね。
そうなんですよ。
ガチョン、ガチョン、ガチョン、ガチョン、ガチョンとかって、なんだっけ、
カップル。
なんとか温度とか踊るやつね。
そうそうそう。カップルっすよ、カップル。テープランブランさせて走り回ってるやつ。
あー、そうそうそう。手がそうそうそう、ブランブランするの。
いや、あれがね、ものすごく、わ、カップルって実際に動いてたらこんな感じで走り回ってるんだなって。ただ、ビル突き破って空飛んでたの、回転しながら空飛び出したのは、ちょっと軽すぎないっていう。
こいつどんだけ頑丈やねんって思いますけどね。
思いましたね。下にガーンぶちつけて。だから重力という概念がこの世界にはもはやないのかもしれないなっていうぐらいな、あの認識でもう入らないとダメだなっていう。
そうね。なんかきっとあいつは特殊な、なんかガンダニム合金でしたっけ？
そうですね。
あれ的な何かできてるんですよ、きっと。
かもしれないですよね。で、それでいて、だからその重力差がロボットに感じられないというとに、ペントコストが、今回の、まあ、ヒロインと言っていいんでしょうかね、アマーラちゃんは。オタクですよ。
そうね。
あの女の子。 まあまあ、ね、超ロボットオタクですよ、あれ。で、オタク少女の家に忍び込んだ時に、カンカンを踏みつけるんですよ。積み上げてある、うん、カンカンを踏みつけた時に、息子ペントコストの重量で、メキメキメキっていう音がして、うわってバレねえかなっていう顔するんだけど、そこは重力があるんだよね。
そうね。ええ、まあね。ええ、うん。
だから、なんとなく、あ、今回はこういう爪の甘さ全開でいくんかなっていう感じでもう僕は、うんうん、見始めたところがあって、うん、基本的にでもまあフォーマットはバカ映画だからっていうところがきっとこれはもうあるんだろうなっていうふうにちょっと見てたところがあったんで、うん、まあ、なんて言うんですかね、どっかでこの部分がものすごく批判されるんじゃなかろうかと思ったら、皆さん重くない、重くない、重くないんだよねって。やっぱ重厚感が感じられない。
そうね。
なるほど。
そうだな。
うん、あと、まあ、富蔵さんからしたら、これ映画は果たして応援上映をすると盛り上がるでしょうか？
ね、盛り上がらないよ、これ。
でしょうね、
だって、どこで盛り上がった、盛り上がるべきところが見当たらない。
なるほど。
山場がない。
なるほど。
淡々と、脚本をこなしていって終わったっていう感じがしかしない。
まあそうね、なるほどね、確かに。うん、そうかそうか。
人間ドラマと言えるほどのドラマがない。
なるほど。キャラクターの使い方も結構雑？
雑ね。
雑でしたね。だから、この前作であんだけ活躍したあの二人組の研究家チームがああいうことになるっていうのは結構僕ショッキングではありました ね、
そうね、
うん、で一応でもそこの理屈付けはああでもそうかなるほどこうしたらこうなるよねっていうところはなんとなく飲み込めるところもあってあまあまあまあそうかと思って見てた部分がずっとあってほんでなこの映画なんかデジャブがあるよねってずーっと思ってて、何やろうなと、うん、この人物描写に妙なデジャブを感じるなって。
お
う。なんかな。でもな、人物じゃないな、雰囲気かもしれへん。この映画がまとってる空気感やわって、でもそれはパシフィックリムではないなって、別の映画で感じたぞって。わかりましたよ、途中で。インディペンデンスデイですよ。
続編の。
はい。リサージェンスの匂いがちょっとプンプンしてきて。
なるほど。
だから、インディペンデンスデイのリサージェンスの、ある種、なんていうのかな、そこはかとないバカバカしさ。
うんうんうんうん。
あそこが受け入れられれば、いけんのかなっていうふうにちょっと、思ったところがあったのと、シャオ産業の社長が綺麗だったんで、
うん、絶対あいつ悪いやつやなと思ってんけどね。ほんまに悪かったんは、まあでもどうやっても絶対あいつも悪いやつやで。きっと
まあね、まあね。
絶対ね、なんか悪いこと企んどって、でも悪いこと企んどんねんけど、それはうやうやになってるっていうか、
そうね、そうね。
全く掘り下げられてない。
続編じゃないの？そこは。
ああ、もうなんなんっていう。だからもやもやして、全然山場になってないんですよ。
だから結局のところ、シャオ産業の、社長さんは、主人公を助けるという意味では、まあ、うん、まあ、あと、今回ヒロインが、完全に、女の子になっちゃったじゃない、うん、言ってみたら。ちびっこ、うん。ちびっこになってしまって、
うんうん、
で、前作は森真子だったじゃない。
そうね。
菊池凛子ですよ。
うん、
で、この辺の世代交代をさせないといけないっていう部分で、よくあるパターンで、僕は、菊池凛子が、ああいうことになったことに、うわーってなってましたけど。
いやー、ね、正直。
やっつけじゃんって思って。
あれそうだ、やっつけだよね。だって、特に、そこまで盛り上がるわけでもなく、
そうですね。
ミサイルで、ガーンって、ね。打ち落とされて。
だからあれは、あれですよね。日本映画で言うと、大臣、ミサイル発射の命令をって言ってた人が、ゴジラのビームで、一発で、やられた展開に、
そう、チュドーン。
流れは似てるんですよね。
で、あそこまで、もうなんか今作、結構、 需要キーパーソンになりそうな森真子が、チュドーンで、次のシーンでチーンですよ、チーン。
森真子が司令官になっててよかったじゃないですか。
なんかその、事務局長という、事務局長っていう、あ、なんだ、国連かっていうような。
いろいろあって、最終的に森真子が司令官になって、
うん、
ポジション的にその家族内で弟だる、うん、であるジェイクがお姉ちゃんと一緒に戦うっていう方が盛り上がったんじゃないかな。
う
ん、そこにその子供がもう一人挟まってくることで、
うんそうね、
もっと盛り上がってきたのかなっていうふうにはちょっと思うところが僕はあったから、ちょっと脚本も駆け足になってる、うん感があって、とりあえずロボット出しときゃいいでしょうの、
そう。
部分が多分感じる人はいるのかなっていうのは思う。ただ、僕はあくまでもこれ、もう入り口の部分から、あ、今回はこういう流れでいくんだ、バカだなと思ったんで、ずっとその自分の中でバカだなっていう楽しさ。
いや、でもね、それは褒められるバカかって言ったら、ロボットさん褒められないバカだと思うんですよ。うん、バカだなって。ダメだな、これバカだ、これダメだ。
だからこれはやっぱりロケットパンチすら出なかったことにショックを受ける人も多分いると思うんですね。
だからなんで新しい新武器が出ないのかっていう。
ああ、なるほど。
なんかね、もっと超かっこいい新武器を作って、
なるほどなるほど
新した状態で叫ぶんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。叫んで、ダーとかつって、こう、なんかね、やらないとダメじゃないですか。
もともとの前作のパシフィックリムで、いわゆるなんか変に重厚に映像を作られてんのに、うん、大の大人が二人で一生懸命歩いてるわけじゃない。
うんうんうん、
やたらとその歩きながらごちゃごちゃごちゃごちゃ言うてるわけじゃない、あそこで。
そうね、そうそう、うん。
それももうお約束としても分かってるから、あんまり映像としては出てこない。うん、ロボットを見せよう見せようってする部分があったんで、だからその辺も含めてこの映画はちょっとベクトルが前作とは明らかに違うっていうのは分かってみないと肩透かしを食らう人が出てくるなっていうのはちょっと僕思いました。
そうね、だから何にもうピントが合ってないんだよね。
だろうね。
何にも
見たいって思う。多分富蔵さん的にその何ていうかパシフィックリムというのはこういうものだ的な部分をさ、
うん、
強くさ思ってしまうとさ、この映画はさ、ちょっと、あれなのかなっていう。僕はもう、バカだなっていう、バカ映画だなっていうスタンスの楽しみ方になっちゃったから。
でもさ、
パシフィックリムでそれはしたくなかったっていう人もいると思うんだよね。
ダメだよね。僕としては、正直言ったら、パシフィックリムやと思って見に行ったら、オーシャンリムっていうなんか違う、アルバトロスが配信してた偽物を掴ませたような気分ですよ。
あ、なるほど。そこでアルバトロスさん名前を出すから。
ネットフリックスとかでね。
そうね。そうね。
あれ？これパシフィックリムちゃう？オーシャンリムやんけ。
でも、展開は確かにそんな感じやったね。
あ
と一部、ちょっともう笑わざるを得なかったのは東京に乗り込んでからのシーンかな。
うん、うん。
もうちょっと今の時代やったら、その日本人が逃げてる映像というのはなんとかできたんじゃないかっていう。
ああ。
だけど、あそこも、もう何あれって言ってる女の人の声が出て、怪獣が来た時に、何あれって言って逃げてる人の声が入ってた、何あれがもはやなんか80年代ムービーにいた、
わかる。
日本人やったんで、
うん、
あの辺とかは、こう、ちょっと日本に協力を求めたらエキストラすぐ集まったんじゃないのかなっていう。
あれなんだろうね。
だからちょっとその辺とかも詰めが甘かったかなっていう部分はある中、ね、なぜ街中にユニコーンガンダムの、石像が立ってるのかっていうところで、あそこで僕、正直爆笑ポイント一つやったんやけど。
もうね、一昔前ならさ、大本営をね、神社でするとかさ、そういうよくわからない日本館があったけど、今度はよくわからない日本
のサブカル館。それはパールハーバーっていう映画のことを言ってんのかい、君は。
そうです。
あれねえ、企画本からの人はブレイブハートを作って熱い人なんだけどね。
なんだこれ。でもね、あれはあれでもね、笑うしかないけどね。あれをされる。
そうね。 ほんで、まあ、東京めちゃくちゃにされるじゃない。
うん、うん。
もうだから、あんだけ人がさ、まだいる状態で怪獣がやってきて、すぐにロボットやってきて、大格闘シーンになっていくんやけども、もう人がいないこと前提で戦ってるじゃない、あれ。
あ、でもあれ、もう避難完了したとか言うとったからね。
あ、セリフありました？
うん。
他のも覚えてないですわ。
絶対嘘、絶対嘘あんなん。あんなんで避難完了してるわけあれへんがな、東京で。あ、どっかや、山梨の山奥ちゃうねんでな、ほんまに。
なんて言うんだけど、遠慮がないって言うんですか？
ん？何かすか？
なんかもう向こうロボット来た、ロボット来てからの遠慮がない戦いぶり？
ああ、うん。
とりあえず街中で戦うことを全部見せるっていう。
うん。うん、まあね。その辺はシンゴジラちゃうとかやね。
ちゃうとこでしたね。
おばあちゃんがおるからあかーんみたいなことはないから、ね。
ないっていう。思っても世界のためやからすまんっていう感じで戦って
る。うん、せやね。もう、まあ、避難命令が出てから何秒で避難は完了するってなっとるから大丈夫みたいな感じですよね。
まあそういうノリよね。その避難してるシーンが一瞬で終わんのよな。
そうそうそう。
エレベーターみたいなのがあって、そこにみんなが入ったら下にジーンって下がっていったら、うん、ロボットの足がドーンって出てくるみたいなノリ。
いやー、あら、やられちゃったよって感じだね。
ああいうノリやったよね。だからまあ、うん、その辺とかの、こう、だからまあ全体的に皆さんが感じてるだろう、やっつけ感。
そうね、雑。
なんでしょうね、きっとね。うん、みんながほんまに思ってるっていうところ。うん。うん、だから、前作の、その、なんて言うんでしょうね。前作に乗れなかった人は、今作は結構乗ってたりするし。
それはなんで？
面白いんですよ、いろいろ。感想を見てると。いや、もうこんだけロボットが、明るい昼日中に暴れ回ってる実写映画を見れるっていうのはいいことじゃないかっていうのと、もう一つの意見が、これはエヴァだろって。
はぁはぁ。
エヴァって走り回ってたじゃん。
うん。
うん。だから、エヴァなんだよって。
まあね。
いう意見も、出てました
ね。まあ、ええように言うたら、この10年で、
はい。
人間と、この、イエガーとのリンクシステムが格段に向上して、
そうですね。
この、シンクロ率も、
そうですね。
すぐにピターって合うじゃないですか。
そうですね。
今まで言ったように、どこだとかって言いながら、やらんと。
そうですね。このノリで言ったら、続編はカンフーすると思うね。
やりかねんわ。
ロボットと怪獣で。
だって、ね、なんか、ほら、赤いやつちゃうわ。赤いやつ出とったっけ。なんか赤いやつやね、えらい、バンバン蹴り食らわせたからね。はい。回し蹴り？
いやー、してましたね。してました、してました。うん。だから、まあ、でもまあ、最後に、きっとこの流れの中でどうスプリッターを出すのかっていうとか僕の注目ポイントになっていったんですよ。
うん。
この映画。どうスプリッターを出して盛り上げるのか。うん、そういやあれ、一人でも運転できるって散々言うてだなって。
うん、うん、うん。
あ、そうか、きっと社長が、その通りやったんで。
社長乗るかーっていうね。
社長乗ってさ、溶接してるシーンが、壺に入ってね、僕。
いいよね。あれは良かったよ。
あそこ良かったよ。あそこ。
あそこ。あーんとかつって溶接してんの。
ちょっとそこで寝転んでなさいとか言うか、溶接するからみたいなんで、ギャーって。
いやいやいやいや、溶接機能なんてあるかって思って。まあでもこいつ、その辺から拾ったスクラップやからな。
スクラップやから。溶接もできる。
溶接もできるんかって。
できることでしょ、あれ。その溶接してる姿がまた可愛らしいね、なんか。
そうそうそうそう。なんかそういうね、工業レイバーみたいなやつやね。
そうですよ。だから、どっちか言うたら、パトレイバーにも近いと思ったよ、僕。
うん、わかるわかる。
なんかね。
ああいうなんか工業レイバーを追ってもらう不思議じゃない？
そうそう。だから、うん、スプリッターのデザインは非常に僕ね、いいなぁと思ったわけ。ごちゃごちゃっとしてるのに、まあ、本当スプリッターがいて、溶接シーンがあって、それに、溶接されたブースターに引きずられるイエーガーに、また、爆笑こいたんやけど。
もっと、腕に、こんなもん、ひっつけやがったで。
そうですよ。
どないしてこんなん外すねんって言ったら、バラバラなよ
って
こと
バラバラやったっていう。
そんな無茶なやり方あるかいなと思ったけど。
だから、まあ、
でもこれスプリッターって、
はい。
このパンフレットで扱い悪いね。出てない。これ、さっきは見てるんやけど、どうにも出てない。
一番活躍したじゃない。
なんか、ね、このイエーガー、世紀のイエーガーじゃないっていう。
ああ、だからか。それ、
ジプシー。
それ、あれでしょう。そのパンフレットは政府刊行物なんじゃないですか。
ね。そうね。
そういうことでしょう。持
ってなかったことにされてしまいって思います。
いやでも、あいつが溶接せんかったら人類は負けてたわけですから。
うん、
だから、やっぱり主役メカはスプリッターやったんや。だから、まあ、ちびっこが世界を救ったっていうことで。
いやでも、
この映画は出来上がってるんですか。
そう。あれはちょっと笑ったから、まあ、あれはあれでよかったよ。溶接すんの手に、
ね、
みたいな。
やっぱりね、その前作って、良くも悪くも、うん、笑いのとこ全部シュールやったと思うっすわ、僕。
なんか、やり方が、一応なんか、必然性があったし、
そうね。
もし、あれにロケットをひっつけるとか言うんやったら、うんもっとなんかああ、なるほど、これならロケットひっつくよねっていうような、うんうん、
まあ、
ちゃんとしたこと。
理屈をこう、
理屈。
なんていうの、こね倒すっていうのかな。あ、確かに。
そうそうそう。
こね倒すっていうのかな。
うん。
そうね。
うん、ちゃんとしたなんかね、一応まあ、うん、そうだね、っていう。まあまあ、わかるわかるっていう。
今回はだから、ノリと勢いでいったでっていう感じは確かにございましたね。うん、どっちかというと、これは、なんていうんですかね、僕、最終的にはこのパシフィックリムシリーズ、今後続編が作られていくのかどうかわからないですが、
あ
次回作ですね。
あ
次回作に、一作目の、ギレルモ・デルトロか。次回作に、先ほど富蔵さんが言ったパールハーバーを作った監督、マイケル・ベイカー。ミュータント・タートルズとか作った、プロデュースしてるおっさんなんですよ、マイケル・ベイって。トランスフォーマーシリーズ。トランスフォーマーシリーズとかにノリがちょっと似てるのかなっていうのも。
あ、まあ、でも一応言ってきますと僕はハーバーでの茶番、パールハーバーは、
はい。
好きです。
あ、そうなんですか。
ああいうよくわからないところとかはありつつも、
うん、
作品としてはパールハーバーは、
うん。なるほど、なるほど、なるほど。マイケル・ベイの映画って憎めないよね。
うん、そうね。まあ、そう、
わかってくれるかなっていうのはあるんやけれど。
うんうん、そう、憎めない、憎めない、ね。
憎めないじゃないなんか。
まあ、ほんとこんなことしちゃってよ、みたいな。
そう。ちくしょう、でも面白かったぜって思わせつつ、
うん。そう、全体としては面白かったから、まあいいや。
そう。だからなんかね、なんかそっちに寄っちゃったかなっていうのが今回の、うん、感想だったんで、これがだからレディープレイヤー1とぶつかったっていうのがどう考えるかですね。どう針を振っていくのか今後パシフィックリムは。
うん、
もし作るのであれば、
うん。
だからまあちょっとあれでしたね。タタタンタタタンタンタンタンタンって流れるのがもうちょっと流してもよかったかな、あっちこっちでと。
そうそうそう。だから予告は流れてるけど、
一回ちょろっと流れただけでしょ
本編ではね。
本編で。ほんで、最後エンディングでもう一回タタタンタタタンタンタンって。でも、あれって、ロッキーにおけるタタタンタタタンタタタンタタタンって思うんすよ、俺は。
ああ、そうだね。
ほんで、ロッキーシリーズのクリードっていう映画が最新なんだけど、クリードで、タタタンタタタンタタタンタタタンって流れるところって、本当にいいとこで流れるのよ。多分それをちょっと意識して変にああいう風にしたらもっと流してくれよと思いましたね、僕は。下手を言うと。もうここまで、形を崩してしまうのであれば。だからちょっとそういうところとかも、ここで流せばいいんでしょ的な感じが見えちゃって、違うねんって、必然性がここにないねんっていうのはちょっと、ここでもう、ここでこれ流して、ここだけかいなってちょっと思っちゃったんで。だから演説した後とかでやりゃいいのにって。
そうね。だからあれが流れることによって、メリハリがついて。
つくじゃない。
盛り上がるんだ。
盛り上がるから。なんとなくテンション上がると思うんですよ。
そうそうそう。で、さあ、出撃するぞっていう、ノリになるじゃないですか。
なるじゃない、やっぱり。
なんか、これやったらね。
飛ぶとことかね。
うん。
溶接、した後とかね。
そうそう。だからこの4体で出撃するところなんか、はっきり言ったらテレビシリーズの、日朝でやってる、戦隊ものとか
って。そうですね。言ってみたらそうですね。
うん、
そっちに寄ってたところはあると思う。ね、うん。
そう。
だからまあそういう点ではまあだから若干やっぱり前作とは別物というふうに見た方がいいので、このパシフィックリム2っていうタイトルにならなかったっていうのも、その辺かなっていう。
アップライジングですからね。
果たしてアップデートできてたかどうかっていうのもちょっとまあ疑問ではあるので、まあややそうですね、富蔵さんのご意見を含め辛口に多分今回は多分なってると思うんですけど、
そうね、前作が良すぎるとねっていう感じですね。
やっぱ完成度が高かったかな、前作の方が明らかに、だからまあ見る側が入っていくスタンスでしたね。だからやっぱ僕はまあまずもうレディープレイヤー1を見てっていう、ノリで、ほんでパシフィックリムはいろいろとお約束の前提を引いて見た方がいいかなっていう、感じがするかな、アップライジングに関しては。だからこれはこれで面白かった映画ではあったんですよ、僕は。こんだけ言うといてお前それ言うかみたいに言われそうです、
そうね。
でも楽しいんだのよね。
そうかそうか。
だからそれは多分自分の中で切り替えができたからかなっていう、ふうには思う。
前作とは
違うんだなって。
違うよっていう。
だから違う楽しみ方をしないとダメなんだなっていう、切り替えをしないとダメだなっていうふうにはちょっと思った。
そうね。
ですね。そんなところですかね。劇場で公開されてて見に行っている人が増えるたんびにこのレビューが辛口になっていくっていう状況になってるっていうのが、アップライジングの現状ではあるんですかね。ですね。ほんで、あとこの主演の、ジェイク・ペントコストの、ジョン・ボイエガー、これスター・ウォーズの、最新作、とかでの、世代交代した方の片方なんですけど、で、このコンビ組むやつですね、ネイト・ランバード役をした、スコット・イーストウッド、この方はスーサイド・スクワットにもお出になられてまして、クリントン・イーストウッドの息子さん、なんですね。どっかで見たの俺この人ってずっと思ってて、あ、イーストウッドの息子やって。
なるほどね。
はい。
そっちですか。
そうなんですよ。あ、そうそう、そうなんだ、そうなんだ、と思って。まあだから、まあやや、それなりに俳優揃ってるんですけど、やや、富蔵さん的にはやっぱり、がっかり。
無難なところに行こうと、もともと、ね、名作は名作ですけど、B 級名作ですよね。
そうですね。
で、素晴らしい B 級名作だったのが、迷い作になっちゃった。
ああ、そうか。なるほど。
やっぱりね、インディペンデンスでもそうなんですけど、
はい、
B 級のすげえやつって、続編難しいよねって。だから、そのテイストで、またB 級ですげえやつって、作るのってやっぱ難しいんやろうなって、
まあその面でのこうインディペンデンスデイの重症度は監督一緒の人なんですよね。
そうですね。
ただまあでも元々ローランド・エメリッヒっていう監督のことを考えると、インディペンデンスデイのバランスって奇跡的なバランスなんではないのみたいな感じが僕はちょっとしないでもないかなみたいな。
だからまあこっちの方がまあ当たり前っていう。
感じかなという感じは、しなくもないかなっていう感じなんで、
ね、難しいですね。
難しいですね。だから若干今回ちょっと、アップライジング、怪獣がもっと出てくると僕思ってたんです。
怪獣というよりも、
怪獣よりも最初ロボットと戦い出したじゃないですか。もうね、あ、これはちょっとどうなのかなと思ったら、途中でこう運ばれてきたドローンイエーガーが、ビキビキビキっと中から暴走して、ピシャーってなった時に、あれが、あれですよ、エヴァで言うところの、当時が乗ってた、5号機に似てる。
あれでしょ、なんか寄生してる。
そうそうそうそう。使徒になっちゃった。
なんて言ったらいいのかな。
使徒になっちゃったエヴァですね。
なんか粘膜でビチャーってなってる。
ビチャーってなってる。
あそこのあれ
が結構出てて、うん、でも僕はどっちか言うと、機動警察パトレイバーの廃棄
物。廃棄物
産後。
なるほどね。
完璧なあれだよと思って。
うん。あ、でもそうだな。
レイバーのカバーをつけてる、そうそうそう、あの感じ。だから、
ね、あれだって、廃棄物13号って、
そうなんだ、
ね。育てていたわけじゃないですか。
そうですよ。一緒なんよ。だから、今回実はパトレイバーなんじゃないのか
な。ああ、なるほどね。
だからそういう楽しみ方を結構して見てた。
あ、そうかそうか。それで行くと、やっぱり何だったっけな、ちょっとニュートンがね、
うん
うん、あの科学者ね、
うん、
をもう、あっちに当てて見たらよかったんじゃないのかな。
うん、
だからいろんな、どこにこの、それはやっぱりピントが合ってなかったんで。
う
ん、
それか、まあ、あれだよね、シャオ社長が、何らかの形でイエーガー側に恨みがあった。
そうね。うん、
展開。まあそれをしてしまうと、ね、完全に廃棄物13号の展開になっていくけど、
まあまあまあ。
もっと狂気だけどね、廃棄物13号事件は、うん、原作の方も、うん、映画の方も、ね、
うん。なんていうか、後味の悪い話だよ。
どっちですよ。
廃棄物13号の話は。
話はね、あれ、うん、結城正美先生版も、うん、劇場版のウエステッド13もどっちも後味悪いからね、ある意
味。悪いね。
悪い。うん。だけど、面白いと僕は思う。ううん、特にウエステッド13は押井守さんじゃないから言うので、
そうね、
結構叩かれがちなんだけど、怪獣アニメ映画としてはすごくよくできてるで、と思ってるんで。
ああ、だってね、あれ、最後の方までわかんないじゃないですか。
わかんない。
正体が。
わかんない。で、って思ったもん、やっぱり。うん、こんな絶望あるのっていう、きつっと思って見てて、ほんで、レイバーと、とっくみ合いするところはピアノが流れるだけっていう、
うん、
めっちゃ高尚な映画になってる。何これって思って、すごく興奮したのをよく覚えてます。
ね。
まあ、そんな感じで、あれは、なんか、すごく映像としてかっこよかった。
そうね。
かっこいいなと思って、
そうそうそう。
ドローンイエーガーの暴走状態の姿は。うんうんということで、今回は2作ですね。ちょうど1時間ずつぐらいになってるんで。
お
はい。2回分になってしまいましたけど、まあ、いろんな映画がやってる中、今回ね、こういう形で CG を使った作品を2作。
うん。
レディープレイヤー1と、パシフィックリムアップライジングを。順を追って取り上げていったわけですけども、うん、今後、あれですね、富藤さんが何か皆さんにお勧めする映画はあるんですか？
あ、あれですね。犯罪としてですね。
楽しみっすね。
あー、なった時な、真実の部屋に行こうみたいな、ね、予告であるじゃないですか。真実の部屋ってプッみたいな感じ。でしたらね、
こいつ喋らねえなーっていう感じになって、いやもういい、うん、真実の部屋に放り込め。何が起こるねん、そこで。
ね、フルフェイスのメット被って。
そうですよ、メット被って。
声が出ないのだ。
そう。パンパン
、ね、うーんですよね。
なんちゅう予告編や、これ。
ね、
いやーもうね、これね、これはね、これまで、なんていうんですか、散々パラ CG 使った映画の話をしてきた映画ですよ。
そうそうそう。
肉弾戦の映画を押すという。
いやーね、むさ苦しい、ヒゲ面のおっさんが、ムチムチの、
まあ、
走り回る話。
まあ、鈍足がですね、転がった方がまあ早いんちゃうんかっていうぐらい、ムチムチですけどね。
うん。
この人は新幹線、去年のところの新幹線で、うん、すごく皆さんのインパクトに残ってた、
うん、
こいつなんか柄悪そうやな、でもめっちゃええやつやんっていう、
うん、
おっちゃんですね、やってた方でございましたね。ね、はい。まあ、次は犯罪都市。
うん、そうですね。
とかして見に行きたいですね、これね。
シネリーブルじゃない、シネマート心斎橋、う
ん。シネマート心斎橋さん。そっちでは神戸でもやるのかな？
元町映画館でもやりますね。
ああ、暑いな。
そうなんですよ。
いや、うん、ちょうど、日本映画で孤狼の地というのが予告編よく流れてるんですけど、あちこちで。
うん。
で、役所広司さんが、 あの、何々ジャッキー言ってますから、
うん。
あまあ、あの、俺、もうめっちゃ、もうめちゃくちゃな刑事役みたいな、狂犬みたいな刑事だよ、みたいな、風になってて、MG 洋介さんが、組長かな、ぽい感じで、うん、ほんで、そこの警察側に入ったキャリア組の、あの、松坂桃李君が、あの、いろいろ、その正義とは何かで揺れ動くっていう、感じの話っぽいんですけど、うん、日本での、クライム、系のヤクザ系の警察ぶっ飛んでんなっていう映画とほぼ同時期にこの犯罪都市がぶつかってくるっていう、
うん、そうなんですよね。
で主演のおっさんがいいんですよ。
そう。
まあドンソクさんこの人ね、いやー丸いですね。
丸いよ。
丸い。本当サクラルのような人が歩いてくるっていうね、感じで、
ね、
ぜひ予告編等皆さんチェックして、あの笑っていただきたいっていう。
はい。
でそれでいて多分映画はね、あのまあ期待値より上なのかもしれないなっていう、犯罪都市はしてるとこあるんで、ちょっとハードル下げていかないとって思ってるところが、上げすぎてもいかんしな、うん、みたいな。
まあまあまあまあまあ。
まあね、でもまあ韓国映画基本的に今のところ僕外してないしなっていう。
まあ僕も今年見たやつ2本見ましたけど、うんうん、まあやっぱ外れないね。
時間回路見たかったんですけどね。
わあ、時間回路すっごいもう、うん、ね、あの手に汗握る展開で、うん、もうなんかね画面に食い入れちゃったもん。
一応ね、今週末にリズと青い鳥、
今日みたいね。
うん、あれとあれをちょうど大阪の方に見に行くんで、タクシー運転手っていう映画来てるんですよ。
あ、見たいよね。
ね、あれ
見たい。
公衆事件のやつ。
見たい見たい。
見たいっすね、あれは。
あれはどこでやってるんですか？
あれはブルクセブンです。
あ、ブルクか。
うん。なんでね。感じやし、多分予告編と思ってる映画ではないんではないかなという感じが、いろいろと、うんうん、感想をネタバレしない範囲で見てると、
うん
うん、非常に政治的な色も濃い映画になってるっぽいんで、ああなるほどなっていうのはちょっと思ったりもしてるんですけど、まあそういう感じでいろんな映画がありますね。
そうですね。
今年も本当にいろんな映画があるなと、うん、ちょっと思ってるところではあるんですけれども、
うん、
まあ、そういう感じで、今回の収録は2本撮りということになりましたが、
はい、
ね、せっかくのゴールデンウィークですし、
そうね。
お休みが取れる方は映画なんかも、
いいよ。
だいぶ暑くなってきてるんで、
ああ、そうやね。
ね、気候が、もう夏日、うんうん、この春なのに、春が来たと思ったら夏日って言ってるなと思う状況なんで、映画館でちょっと涼む感じで映画を見てもいいんじゃないかなというふうにも思うんですけども。はい、そういうことで、お送りしました、うん。はい。
はい。
どうも、ありがとうございます。
はい、どうも。
はい。